ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム高健さん、桃さんこんばんは。昨年転職をしたんですが、新しい仕事では名刺交換をする機会が多くあります。以前の職場ではほとんどそのような機会がなかったので、名刺交換は未だに少し緊張することがあります。そんな中で悩みが一つあるんですが、僕は人の名前と顔がなかなか覚えられません。さらにたくさんの人と一度に名刺交換をするときによくわからなくなり、会ったその日ですら、あれ、この人どんな人だったかなとなってしまう時があります。次に会えた時にその方のお顔や名前を覚えていると喜ばれるだろうし、仕事もより気持ちよく進められそうなのにと思うと、なんとか悩みを解消したいものです。ももさんもラジオやライブで多くの方にお会いすると思いますが、どのようにして覚えていますか？もし何かあれば僕を助けると思って教えてください。高健さん、お便りありがとうございます。名刺交換ね、そうですよね。お仕事柄たくさんの方と名刺交換をすると、確かにね、みんな同じような紙に名前が書いてあって、会社名が書いてあって、じゃああれわーって交換した後に、あれこの人どっちの人だったかなとかってなること、きっと皆さんもあるんじゃないかなと思うんですけどね。なんかね、名刺交換で相手を覚える方法、コツみたいなのがね、いくつかなんか載っていたの私見たことがあって、ちょっとねご紹介しますと、何か一点でもいいのでその人の特徴をつかむ。見た目だったり、名刺に書かれている情報の中でもいいですし、見た目だったら、あ、誰々に似ているな、芸能人でも身近な人でも誰々に似ているなとか、会社の場所、あ、この場所行ったことがあるなとか、会社の社名、あ、ここの製品もの使ったことがあるよなとか、で名前やその人の名前の漢字なども、芸能人の誰々の名前にちょっと似てるとか、この漢字の字は自分の知ってる人のこの人の漢字だなとかって、何かそうにプラスしてこう記憶させるための情報を頭の中でこう加えるだけでも覚えられたりするんですって。でそれからこう名刺交換をした時に、ただご挨拶して終えちゃわないで、できるだけ一言会話を続けてみる。名刺の中に書かれてある会社の場所にもし行ったことがあったら、あ、僕この駅使ったことあります、何々がありますよねとか、なんとかのお店がありましたよねとか、ちょっと会話を広げたりとか、すごく遠いところありがとうございます、どのぐらいかかりましたかとか、この会社、あ、何々っていう会社、私知ってる人がいるんですけど、何々さんとかご存知ですかとか、その方の名前からまた漢字からとかね、話を広げることもできるじゃないですか。そんな風にただご挨拶で終えちゃわないで、もう一言会話をすると、よりその記憶の中にこう結びつくというか、そういうこともあるんだそうです。ね、きっとできる方皆さんやってらっしゃると思うんですが、さらにそんな風にしてちょっとこう印象を、自分の中に印象を残しておきつつ、名刺の裏に情報をメモする。いついつでこの人どんな服装してたかとか、お顔や体型などの特徴とか、別にその方に見せるわけじゃないので、自分が分かることであればいいと思うので、こんな感じ、メガネをしてる方だったとか、こんな感じだったとか、あとその時にいただいた手土産、こんなものをいただいた、会話の中でもし出身地の話が出たら、どこ出身の人だったとかってね、メモをしておくんですって。 そうすると次にその方に会えた時に、あ、この間いただいたお土産とっても美味しかったです、何々これどんな、こんな感じかなとかって、そこからまた話も膨らんだりとか、出身地にしてもそのお顔とかにしても、やっぱり覚えててもらうってすごく嬉しいものじゃないですか、誰でも。だから、あ、この人私のことちゃんと覚えててくれてるんだな、私と話したことをちゃんと覚えてくれてるんだなっていう、その内容とかそういう風にメモをしておくと話がつながるからとってもいいっていう風に書いてあったのを見ました。どうですか、ちょっと参考になることもあったかな。あとね、マークの面白いなと思ったのはね、なんかね、ストーリーを作って覚えるといいっていうのもあって、あれですよね、受験生のなんか暗記するとかとちょっと同じような感じなのかもしれないけど、社名と名前だけだと忘れちゃうけど、例えばチェックのネクタイをした30代半ばの親戚のいとこに顔が少し似てるけど、もうちょっとマッチョで低い声で話す〇〇さんとかってストーリーを作るんですって。その方が記憶として定着率が上がるんだそうです。ねえ、まあこれは大変かもしれないけど、さらにそれをもっと広げられるんだとしたら、名刺交換した日は朝から雨が強かったけど、チェックのネクタイをしたさっきのね話、30代半ばの親戚に顔が似ててみたいな、全部続けて何々さんと話をしたら、帰りは雨上がりの気持ちのいい青空が広がっていたなみたいにお話を作るとより覚えられるかも、なんていう風に書いてあるのも見ました。でもそのストーリーを作るだけで大変そうですけどね。まあでも、そうそう、整理をすると、ただ社名名前だけではやっぱりみんな忘れちゃうから、そこにちょっとでもプラスして、何かこう特徴でもいいし、会話したことでもいいし、メモするなり話としてこう広げた状態で覚えた方が記憶に残るんだそうですよ。もしよかったら実際にやってみてください。そして効果があったら教えてください。でも私も同じです。やっぱりファンの方ともこんな話をしたなとかっていうのが覚えていると、よりその方のお顔とかお名前がしっかり覚えられたりとかっていうこともあるので、あ、どの会場であったな、その時こんなお天気だったからこんな話をしたなとか、そんな風に思い出すこともありますね。高健さん、頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはシンガーソングライターの稲城武さんです。こんばんは。
こんばんは、稲城武です。
よろしくお願いします。稲城さん、はじめまして。
どうも、はじめまして。
いやー、髪型がユニークですね。
ありがとうございます。
この稲城さんのバンドのお名前、稲城武でふわふわのお名前通り、はい、髪の毛もすごいふわふわしてて、ね、ふわふわしますね。いいですね。はい、さっき番組のプロデューサーの畑中さんが、はい、稲城さん遠くからすぐに分かったよって言ってましたよ。
目印になっていいと思いますよ、どこに行っても分かるっていうね。
これ元々の髪の毛は稲城さんどんな感じなんですか？
元はもうすっごい綺麗なストレートです。ストレートも なんつうすか、天使の輪ができるぐらい。
嘘だー。いや、本当ですか。今だってすごいふわふわふわふわってしてるけど、ね、本当なんですか。
本当です、本当です。
それじゃあ、この今の髪にするまですごいパーマは時間かかるんですか。
まあ、かかりますよね、このパーマじゃね。みんなでこう、美容師さん後ろに寄ってたかって、こう、なんだろう、みんな虫のようにこう寄って
細いのいっぱい
ぐるぐるぐるぐるずっと巻いてる感じですよね。毎回毎回
何ヶ月ごととかにパーマするんですか。
これ、ね、春夏秋冬みたいな感じですよ。
あ、ね、あのワンシーズンずつみたいな。そうすごい。でもこだわりなんですね、きっと ね、はい、お洋服もすごいこう、なんて言うんでしょう、どういうファッションっていうふうに私言ったらいいですか。
これはどういうんですかね。
民族っぽい、どこの国ともなんか ね、一言では言えないような
そうですね。
ですよね。でもまさにその何と一言で言えないのが稲木武さんの音楽だっていうふうにもね、伺ったので、そういうお話を今日じっくり聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲木武でふわふわ。何人の編成のバンドになるんですか。
一応メンバーは3人で、
はい、
ボーカルが自分で、
はい、
ギターがいて、エレキギターがいて、
はい、
エレキギターの岡田健がいて、
はい、
あとキーボードの夏見ゆずがメンバーで3人でやってますね、
はい、いつ頃結成されたでしょう。
4、5年前なんですよね、結成したのは。
4、5年前、
はい、
今日ねいらしていただいたのはとってもいいタイミングで、2枚目の CD がリリースされるということで、
すごいいいタイミングで、
いいタイミングでありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ちょっと詳しくお聞かせいただけますか。
はい、セカンド、ミニアルバムが、2月16日に、はい、リリースになります。
今週の日曜日ですね。
そうですね。
でリリースだけでなく、その日は盛りだくさんなんですよね、
はい、そうですね。もう全部一緒にやっちゃおうということで、
はい、
2月16日に、三軒茶屋グレープフルーツムーンで、ワンマンライブを開催いたします。
はい、リリースパーティーということで、 そうですね、はい、そのタイトルがちょっと面白いんですよね。そう、
ラストスパート助けてモンブラン
これは、曲名になるんですか。
そうですね。アルバムのタイトル名でもあるし、この CD の1曲目ですよね。
のタイトル。すごくこう、なんだろうなって、みんなすごくね、ワクワクするタイトルだろうなって思うんですけれども、内容の前に私はもう、本当にモンブランが大好きで、本当なんですよ。もう番組でもモンブラン愛を語ったことがあるくらい、もうモンブランも今どこのケーキ屋さんもね、
美
味しいですよね。だから行くと新しいケーキ屋さんを見つけると、まずモンブランを食べてみるっていうぐらい大好きなんですけど、
はいはいはい、
稲木さんもモンブラン好きなんですか。
モンブラン好きですけど、でも一番好きなのは、でも全然いちごのショートケーキが好きですよ。
なんでアルバム名モンブランなのにモンブラン泣いちゃいますよそれ、
ね、モンブラン嫌いじゃないです全然。全然好きなんですけどね。
でもなんでモンブランにしようと思われたんですか。
そう、このラストスパート助けてモンブランって曲は、
はい、
こう小学生とかが、
はい、
夏休みの終わりにこう8月31日に、
はい、
宿題が終わらない、何にもやってない、もう誰か助けてどうしようみたいな、その誰か助けての誰かが今回はなんかモンブランになってしまったみたいな助けてモンブランみたいな。
じゃあそれはモンブランじゃなくても、
まあそうなんですよね、
成立する感じなんですね。
そうそうそう、まあ何でもない、その人がもうどんどん勝手に変えてくれても全然構わないし、うん、自分の中ではこう語呂もいいし、こうなんで語呂もいいしってあれじゃないけど、
まあ、
一応モンブランっていうイメージはどっかになんか秋に作ったのかよくわからないけど、まああって。
あったんでしょうね。
でもその山のモンブランもフランスのね、高い、こういうなんか山っていうんですか。
そのケーキの元になった ね、山があるそうですね。
それもあるし、まあそんで、こう、 モンブラン助けてみたいな感じなんですよね、この曲は。
わあ、まあ確かに8月31日、宿題全然手につけてない。
そうそうそう、
どうしよう、もう何でもいいから誰か助けてなりますもんね。
それが、こう結局、今この大人になってみたら、こう、その、小学校の時に宿題が終わりませんでしたっていうのも、なんてことはなく、こう、なんていうんですか、年月が経ってるわけじゃないですか。あの時は大変だったものを、
過ぎてみればね。
そう、それを、例えばまあ誰かが手伝ってくれたのかもしれないし、自分でまあ一生懸命やったのかもしれないし、
はい、
そんなことすらも覚えてないぐらい、こう年月経つとね、いろいろ忘れてしまったりとかするわけじゃないですか。でもその時にきっと誰かが手伝ってくれたり頑張れって言ってくれたりとかしてて、でそのなんていうんですか、そのみんなが誰か周りに人がいるからこう今自分があるんだみたいな、そういう曲を、そういうことを言いたい曲なんですよ。感謝の曲っていうんですか。
なんかすごいいい話なんですね。
そう、
あのものすごいこう面白いおかしい曲なのかと思ったら、すごいテーマがあるんですね。
タイトルがふざけすぎてるんですよね。
面白い。でも確かにそうですよね。そうそうすよ、お父さんお母さんがもしかしたらちょっと手伝ってくれたかもしれないし、当時は大変だったけど、決して今思い返すとね、悪い思い出ではないですもんね。
そうそうそう、結構ねいいとこしか覚えてなかったりするんですよね。
そうかもしれないですね。こう
なんか自由研究とかあったりしたじゃないですか、
うんうん、
こんなの8月31日にやろうっつったってできないじゃないですか。
そうですよね。
そうなんですよ。なんかでもそういうのもまあなんかしら誰かが助けられたのか、こうね、うんうん、やって今があると、大人になりましたと。
そうですよね。
そう、そうなんです。
お父さんお母さんがあえてあんまりうまくしすぎないで自由研究直接手伝ってくれたりとか、先生にわからないようにとかね、ありましたもんね。
そうそうですね。
いや、そんなちょっと感動するような、あ、そういう歌なんですね。でもサウンドはすごくこうなんかあの楽しいと言いますか、
楽しい感じですね。
あの何のジャンルとも言えない感じですよね。
そうですね。なんかこう別にロックでもないし、なんだろう、別にファンクでもないし、こう、まあ、ポップスっつったらポップスかもしれないし、うん、まあ、なんですかね。
うわー、これね、もう今ね、聞いてらっしゃる皆さんは、え、どんな曲なのって絶対思ってらっしゃると思うんですけど、はい、皆さんにはもうちょっと待っていていただいて、ゲストコーナーの最後に、フルコーラスをお届けしたいなと思いますので、はい、もう少しモンブランのことはちょっと楽しみに待っていていただきたいなと思うんですが、はい、その CD の中に収録されている曲をもう一曲、あの、先ほどね、はい、あの、皆さんにお届けしました、
はい、
大人になる予約しました、 My name is 大人、これまた何の歌なんだろうって気になりますね。
これも何の歌なんですかね。でも自分で作っててもよくわかんないですけど、こう、なんだろう、うーん、大人になる予約をしましたって言いながら、こう My name is 大人ってもうなんつうか、未来も過去も一緒になっちゃってるから。
あ、そうか、そうですよね。子供の頃のことかなと思ったけど、
そう、
大人になった今、
うん、
何をどんなことを歌ってらっしゃるんですか。
My name is 大人ってもうその語呂とリズムとみたいな感じですよね。
稲城さんは大人だなって自分のこと思われますか。
ほぼほぼ思ったことないです
でもそんなもんですよ ね、 すね。みんななんか子供の頃見た今の私たちの世代って、うわ大人と思ったけどね。
そうですよね。
大人になるとなんかね、こんな大人でいいのかなと思うことってありますよね。
そうなんですよね。ずっともうちっちゃい頃から考えてることもあんまもう変わってないし、そんなもんなんですかね。そんなもんじゃいけないですけどね。
でも大人がキーワードになってるということは、やっぱり歌詞の中にもちょっとそういったメッセージがあったりするんですか。
うん、でもなんですか、このちっちゃい頃をなんですか、思い出してもらいたいような、こう曲調になってはいるんですよね。でなんサビもこう遊園地のようなこう楽しい感じっていうか、そんな感じに一応してるんですけどね。
なってるんですね、 や、どの曲も本当にタイトルがまずすごくユニークで面白いなと思ったんですが、曲作りは稲城さんがされているんですよね。
そうですね。
何かこう曲を作っていくときにいつもこう思ってることとか大事にしてることってあるんですか？
大事にしてることって何ですかね。でもとりあえず作ってるときにもうギター弾いたりこう鍵盤弾いたりこう打ち込んだりして作るんですけど、それでなんかこう誰かにの曲に似てるとか、こうあこのフレーズなんか聞いたことあるなみたいなのはもう全部やめてカットして、でとりあえずないものをこうついていきたいというか、世の中にないものをやろうとしてもう作ろうとして、今はこう自分が音楽をやってるみたいな、なんていうか。
そうですか。それがじゃあ音もそうだし歌詞もそうだし、
そうですね。でももちろんね、静かな曲はもう変わったことはあんまりできないですよね。やっぱ真面目な曲はもう真面目にこう聞いてもらえるように心を込めてみたいな。まあみんな同じような感じに、ね、なってしまうんで、まあそれはね、もうそのもう歌ってる人の気持ちだとかね込めて歌えばそれはそれでいいんだけど、こうわーっとこうリズミカルな曲はなんかこうなるべく変えてこう稲城武っていうのがなるべく出るようにして、まあ一応作ってるつもりです。
そうですか、はい、今だってねご紹介した2曲は絶対どなたも同じタイトルの曲は作ってないですもんね。歌のタイトルってやっぱ大体 ね、みんなが使いたいフレーズって似てたりするから、同じ例えば英語の言葉とかはもうね何十曲あったりとか ね、なりますけど ね、
う
ん、
そうですね、
絶対どなたとも被らない感じがしますもんね。誰の真似にもならないオリジナルな音楽を作りたいということが、
ね、
なんかそれがなんか本当すごく一貫して全部につながってますね。稲城さんのその最初のねファッションのお話からその何っぽいみたいなのにはどれにもね当てはまらないような自分の好きなものをこう集めて囲まれてっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。
そうですか。2月16日にリリースされるこの CD 私の手元にあるんですけれども、
はい、
稲城さんこれちょっと歌詞カードを開いて私すごい笑ってしまったんですけど、みんなど王様とかになられてるんですか？
これ
どうしちゃったんですか？
これは、ね、ミュージックビデオの撮影の、でこの格好をしたんですよね。こう中世ヨーロッパの格好をしようみたいな、でこのラストスパート助けてモンブランで今回ミュージックビデオを作って、でこうそのストーリーがこう中世ヨーロッパの人がを自分らがこうメンバーが演じて、でこう元気のないこう女性が、はい、その中世ヨーロッパの人に銀座で出会いました、バッタリ出会いました、
はい、
で中世ヨーロッパの人はなんか銀座で今の現代の銀座で、わあ偉い楽しそうにしてます、でそのなんだろう、こう元気のない女性はその中世ヨーロッパの人を見てこう元気になるみたいな、なんかそんなイメージのミュージックビデオを作ったんですよ、
はい、
でその格好がそれなんです
よ。稲城さんはじゃ王様ですか？
そうですね、王様ですよね、はいはい、
キーボードの女性の方は
お姫様ですか、
ね、何ですか、その元気のない方ではなくて、
じゃないです、はい、
中世 のチームの方なんで、でもう一人のギターの方は
これはなんでバッハじゃないけど
ですね、
そうですね、貴族です
ね、感じ貴族ですね、うん、先ほど打ち合わせでお聞きしたところによるとちょっとバッハの髪型に憧れた時代があったって、稲城さん、
はい、
ね、今のバッハになる前はね、こんな感じですよね、きっとね、
そ
うですよね、
はい、
今のふわふわはこうふわっと広がってる感じですけど、バッハの髪型でちょっとこうくるくるが固まってる感じでぶら下がってる感じですよね、そのイメージ、ああそうなんですね。じゃあこのミュージックビデオを撮影した時のお写真なんですね。そのまま CD のジャケットの中にも 使われたんですね。うん、特に歌詞にすごくつながるお写真ってわけでは、
ま、全く
なく、
ま、全く違いますね。
どんなライブをされてるんですか？どんな雰囲気なんですか？
ライブは、まあ、なんていうんですか、まあ、歌、曲、メインであんまり喋ったりとかそんなしないでボソボソって喋ってまた次の曲やってみたいなこう音楽を曲を楽しんでほしいですよね。みんなもお酒飲んででもいいし、喋りながらでもいいし、まあ、好きな人は一緒に歌えばいいし、踊りたい人は踊ればいいし、こう後ろでタバコ吸ってみたい人はそれでもいいし、こう自由な、なんていうんですか、こう音楽自分がやってこうライブしてる時に、こうみんなにこう強制したくないんですよ。こうみんなじゃあ歌えみたいな。もうなんつうそのみんなこうすごいいいテンションで来てくれてればそれはそれでいいのかもしれないけど、嫌なことがあって来てる人もいるし、遠いところから来てる人もいるし、なんかそういうなんつうのもう静かにもう自由に見てほしいんですよね。こう、
こうで
そう自由の音楽をわざわざ作ってるから、なんつうの、もう聴きたくない曲は全然聴かないで、もう外出てってもいいし、また好きな曲なんで戻ってきてくれてもいいし、なんかそういう感じで一応やってるつもりなんですけどね。
そうなんですか。はい、それもまたでもいいですね。なんかみんな盛り上がってこうぜみたいなライブで楽しいけど、その時その時お客さんもいろいろ事情があったりとかね、しますもんね。
そう、なんかわーって盛り上がるねライブは他にもいっぱいあるし、って思って、こうもう自由に、
そこはじゃあ本当にその稲城さんの音楽だけじゃなくてもお客さんも自由に過ごして好きにやってっていう、
楽しんでほしいんですよね。
そうですか。
わーってこうわーって乗ってるばっかりが楽しいってわけじゃないと思うんで、そうなんですよね。
じゃあ2月16日のイベントも、そんな風にみんなに自由に好きに楽しんでね、
そうそう
という感じでしょうかね。もう一回ねご紹介しますね。2月16日日曜日、今週の日曜日です。オープンは夜の6時、スタートが6時半です。場所は三軒茶屋グレープフルーツムーン。こちらの会場は三軒茶屋駅から近いんですか？
近いですよ。近いって歩いて10分ぐらいですよね。
あ、そうですか。
そうですね。
またゲストの方も参加されるということで。
そう、面白いと思います。はい。
どんな方なんですか？
このパンチェッタって、劇団なんですけど、
はい。
この間お芝居見に行ってすごい面白かったですよ。なんか、この周平ちゃんっていう、彼は何ですか、座長っていうんですよ、よくわからないですけど、そう、なんかこういい脚本を書いてこう面白いお芝居をするみたいな、なんかこう何ですか、こう客席にこう、俳優さんがいて、で客席でこうなんかお芝居を繰り広げる的な、なんか
客席で
ステージでじゃなくて、なんかそんなの見て、あ、なんか今度一緒にやろうよなんつって言ってたら、こういいタイミングで
会
って、
じゃあライブの中でそういうお芝居のコーナーがあったりするんですね。今回のイベントで
一部と二部で分けてやるんですよ。でその間にこうやってもらおうかななんて思って。
そしてもう一方、
LEDジャグリングパフォーマーアイク。
何ですか、ジャグリングって聞いたことがあるけど、 LED でやるんですか？
そう、電気のピカピカしてるんですよね。それをぐるぐるなんかこうジャグリングって振り回すっていうんですか、この
でもこう投げてキャッチ、投げてキャッチみたいにね、やりますよね。
なんかその棒が なんていうんですか、すごい LED で電気でこう絵が流れたり、すごいですよ。なんかあんま見たことないような感じなのでね、もうぜひぜひ見てほしいですね。
わー、楽しそうですね。
はい、
チケットはどちらに問い合わせたらいいですか？
チケットは、ホームページがいいですかね。
稲城さんのホームページ、はい、バンドのホームページとかがありますかね。
はい、カタカナで稲城武って入れれば多分出てくると思います。
はい。そこから問い合わせをすれば、チケットの予約などができるんですね。前売りが3300円、当日が4000円だそうです。 じゃあそちらの方に検索してぜひ皆さんチケットの予約をしてみてください。
よろしくお願いします。お待ちしてます。
もうすぐですね。楽しみです ね、
ね、楽しみですね。
CD リリースされる時ってドキドキしますよね。
そうですね。
みんなどんな風に聞いてくれるかなって。
本当ですよね。
ね
え、いっぱい聞いてくれれば嬉しいんですけどね。
ねえ、本当ですね。あの稲城さんが今日いらしてくださるっていうことを私が聞いたときに、
はい、
プロフィールをね、あの送っていただいたんです。こんな方ですよって、はいはいはいはい、でその最初の方に三軒茶屋の怪人っていう風にプロフィールに書いてあって、ああ今回はどんな収録になるのかなってちょっと私ドキドキしていて、どんな怪人の方なんだろうと思ったら、稲城さんすごく優しい方ですね。
やった、ありがとうございます。
いやーなんかちょっとこうっ怖いのかなだってね、そのなんかイメージだけ、しかもお写真も結構こうファンキーのお写真なんだからどうしようと思ってたんですけど、あのこんなに優しくお話ししてい
ただけ、いやよかったです、よかったです。今日三軒茶屋に長いこと住んでるからっていう、まあそんな意味じゃないですかね、これ。
あ、そうなんですか。
これは全然知らない人が書いてくれたこのフレ、考えてくれたフレーズなんで、
はい、あ、でももうファンの方にはすっかり定着してる。
そうですね、
きっとフレーズですもんね。はい、あ、よかった優しい方でよかった。え、稲城さんはいくつの時から音楽をやってらっしゃるんですか。
15歳とか高校1年生ですね。
高校1年生、ギターに最初に触ったのもそのぐらいの頃ですか。
はい、
そうです
ね、はい、
あ、でも子供の頃から楽器とか。
そう、エレクトーン子供の頃から親にね習わせてもらってて、なんかまあ音楽は多少はできたのかよくわかんないですけど、
やっていて、
うん、そうですね。
いつ頃から、いや音楽で食べていきたいみたいな、将来音楽やりたいと思ったんですか。
その高校生の時に、
はい、
自分実家が沼津なんですよ。
はい、
で沼津で駅前で、あの路上で歌を歌ってるおじさんがいたんですよ。
はい、
でそのおじさんがブルースを歌ってて、でそのすごいかっこよかったんですよ。この高校1年生ぐらいでそんなブルースなんか、おじさんが歌ってるブルースなんか見たこともないし。
そうですね、
そうなんですよ。ブルースハープとかそういうの吹いてる人も見たことないし、でそれでその人にこうなんつうんですか、頑張って話して仲良くなって、こういろいろ教えてもらったりとかして、それから歌を歌うようになったんですよね、人前で。
わあ、じゃあその方がいなかったら、もしかしたら
今やってなかったかもしれないですね。
やってなかった、
はいはい。
高校生にとってちょっとブルースとかちょっと大人っぽい音楽な、なんかみんなきっと J-POP とかを聞いてたり。
そうですよね。でも
それぐらいの時ですか。
うん、でもちっちゃい頃からでもそういうなんだビートルだとかそういうのは聞いてたりとかしてたんで。
あ、そうなんですか。
いやでもその生でそういうのを見るっていうのが初めてで、そうなんでしょうね。今はその人も元気にしてるのかあれですけどね。
そうか、もう今 ね、 うね、連絡取ったりはしてないですもん ね、うん、ね、うん、会えたら教えてあげたいですね、あなたがきっかけで ね、 ね、今こうして歌を歌ってるんだってね。
本当ですよね。
喜ばれるでしょうね、うん、
あ、そうかもしれないです
ね。あ、じゃあそこからもね、会いたいですよね探したくなっちゃいます ね、 ね。じゃあもう一筋その頃から音楽が大好きになって、
うん、ね、
今にこうつながっている感じですか。
です、ね、はいは
い、いろんなジャンルを聞いてこられたりしたんですか。稲城さんのジャンルすごく幅広いじゃないですか。
そうですね。でも一番好きとかよくわかんないですけど、でもレイチャールズ好きだったり、なんだピンクレディも好きだし、なんだろう、でもちっちゃい頃にのアルバムとか、3歳ぐらいとか、3歳とか何歳かちっちゃい頃のアルバムを見てて、なんだかわかんないけど、こう沢田研二のモノマネをして、なんか帽子をこう投げてる、麦わら帽子をこう投げてる写真とかやっぱあったりするんですよ。でも全然そんなあんまりそういう、なんですか、そういう曲はあんま好きじゃなかったんだろうけど、でもなんて、そういうのを多分聞いて体に入ってるのかもしれないですよね。
わあ、子供の頃にはちょっとかっこいいなとかって思ってたんでしょうね。
で自分のライブで毎回こうカバーをやるんですよ。
はい、
でもあ、こうなんですか、こう誰でも知ってるような曲をカバーしようって、はい、を変えて、アレンジを変えて、毎回やってるんですけど、
はい、
その時昔その沢田研二の何だっけ、勝手に仕上がれとかって、
はい、
で出て行ってくれとかって、
はい、
壁際に寝返り打ってとかってあの曲を、
はい、
練習したんですよ。そなんかね覚えてるんですよね。
聞いた、そんな小さな時に、
ね、
歌ってた曲が、
そうなんですよ。それはね結構びっくりした。でもだからそういう好きなミュージシャンって誰とかって言われると、
うーん、
それをね沢田研二とかたまに思ったりするんですよね。で好きでもないんだけど体の中に入ってるのかもしれないし、
あ
っていうのもありますね。
面白いですね。なんかもっともっと稲城さんのここまでの音楽人生をね、なんか掘り下げていきたいなって思う頃に、はい、お別れの時間がだんだん近づいてきてしまってすごい残念なので、稲城さんよかったらまたちょっとしたら遊びに来てもらえませんか。
はい、はい、まあ、全然もう呼んでください。もう全然もう喜んできますね。
ぜひぜひ、はい、あの桃花何度もいらしてくださる方も大歓迎で、いつもあのお招きしたいと思ってるな、ね、ありがとうございます、はい。ちょっとそういう話もじゃあ次回はね、
はい、
あのプライベートのお話とかもぜひお聞かせください、ね、
はい。
まずは今週の日曜日ですね、
はい、
たくさんの方に来ていただけるといいですね。
そうですね、
頑張ってください、はい。稲城さんのこういろんな情報を知りたいという方は先ほどホームページでお話がありましたけれども、はい、それ以外にも何か発信しているものありますか。
それインスタとかツイッターとか、
はい、
何フェイスブックですか、
はい、
そういうのもあるし、ミュージック、YouTube とかも、ね、ミュージックビデオも上がってるし、まあ、カタカナで稲城だけして調べて多分なんかいっぱいバーッと出てくると思うんで、その中から。
ぜひ今日はね、ラジオだったので、こう、皆さんにふわふわお見せできなかったので、
そうですね。
検索していただいて、はい、ぜひ、チェックしていただけたらなと思います、はい。
よろしくお願いします。
本日のゲストは、シンガーソングライターの稲城武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム CCBGM さん。自転車好きの私にとっては今回ゲストの北見さんは憧れの存在です。毎回参加している鳥でくりてで MC もされている北見さんの声でレース会場にいるような気持ちになりました。桃さんの声も素敵で1時間あっという間に過ぎてしまいました。ももさん、ぜひ自転車レース会場にいらしてください。ももさんの応援の声を聞けたらどの選手もいつも以上の頑張りができると思います。 CCBGM さん、お便りありがとうございます。嬉しいです。北見さんがいらしてくださった日の放送聞いてくださったんですね。嬉しいです、ありがとうございます。1月29日にゲスト出演してくださいました。スポーツトレーナーであり、さらに自転車レースなどのイベントを主催されたり MC をされています北見博さん、お話楽しかったですね。私も初めて聞くお話ばかりですごく興味深かったです。茨城県の取手市で開催されます春の取手クリテリウムのお話を聞かせていただきました。 こちらは3月8日日曜日に開催される自転車のレースのイベントなんですけれども、まだねお申し込み間に合うんです。2月24日まで、お申し込みの期間が続いているということなので、ちょっとレースに出てみたいな、自転車大好きだけどできるかなって迷ってらっしゃる方はぜひ検索して詳しいことを見てみてくださいね。スポーツエントリーというところで検索しますと、春の砦クリテリウム、こちらのイベントの情報詳しく載っています。いろんなレースがあるので、小さなお子さんも参加できたり、ご年配の方まで参加できるようなレースもあったり、それぞれに合ったレースを選べるんじゃないかなと思います。本当私にとってはね、詳しいことは何も知らなかったので、自転車レースについてたくさん教えてもらえて、北見さんのお話楽しかったです。特にね印象に残っているのは、こう自転車のレースでね、ライバルも協力し合ってこうタイムを上げていくというか、レースで戦っていくっていうお話がすごい素敵でしたね。そのこう並んで走っていくのに、先頭の選手はやっぱり一番風の抵抗なども受けて疲れちゃったりするから、お互いライバルなんだけれども、順番にこう先頭を入れ替えながら走っていったりして、それで最後こうどう勝負をかけるかとか、そんなお話も出てきましたよね。あとは自転車のレースって、体格とか体型とか体重が関係ないと言うとなんかあれですけれども、そのスポーツの種目によっては体重別になっていたりとか、体格によってこう有利とかそうじゃないとかっていうのがあるものもありますが、自転車はやっぱりその人その人に合ったサイズとか、そういった自転車をちゃんと選んで相手のように一緒にね、チームのようにこう戦っていけば、そういう体格とか体重も関係ないんだっていうようなお話も聞かせてくださいましたよね。自転車ね、正直なところ言うと、私もともと自転車ね苦手だったんです。子供の頃は乗ってはいたんですけど、そんなに上手じゃなくて、もともとあんまりこう運動神経が良くない方だったので苦手だったんです。でも最近そう、子供が生まれてから子供を乗せていろんなとこにお出かけするために自転車に乗る機会が増えて、やっぱりシンプルに自転車って気持ちがいいなってすごく思うようになりましたし、車ではこう通り過ぎていたところに実はいろんな素敵なものが見つかったりして、素敵なお店だったりとか景色だったりとかね、自転車乗るようになって世界が広がったなっていう感じがします。だからね、すごくこう自転車に対する考え方も私の中で随分変わったなって思います。まだまだレースに出るほど上手ではないのでね、楽しそうだから応援に行きたいなってすごく思ったし、あとはぜひ私は歌手なので応援に歌いに行きたいななんていうふうにも思いました。機会があったらぜひ訪れてみたいです。北見博さんがゲスト出演してくださったその日の放送は今でもまだ聞くことができます。聞き逃しちゃった方は葛飾 FM のバックナンバーからぜひお聞きくださいね。北見さんのお写真も載ってますので、すぐにわかると思います。ぜひ聞いてください。 CCBGM さん、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. Stop for having fun. Just wanna be with you. Well, to my wonderland。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにシンガーソングライターの稲木武さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。稲木さんは本当にもうこの生き方とか、それから音楽に対する姿勢とか、何か全てにこう共通しているものを感じて、そのね、曲作りも誰かの真似にならないようなオリジナルの音楽を作りたい、オリジナルの歌詞やタイトルをつけたいってお話ありましたけれども、音楽も一言でどのジャンルというわけでもなく、また歌詞の世界もすごくオリジナリティがあって、稲木さんご自身もヘアスタイルだったりファッションだったり、すごく自分っていうものを大事にされているような生き方っていうのかな、それをすごく感じました。そしてさらにはお客様にも自由に自分の好きなように音楽を楽しんでもらいたいっていうところまでね、つながっているんだなって、素敵だなと思いました。今週日曜日です。2月16日日曜日、新しい CD がリリースされます。そしてリリースのイベントもあります。配信もスタートするそうです。ぜひ皆さんチェックしてくださいね。カタカナで稲木武と検索してみてください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には、番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで、ももかん @藤谷桃.com、 momokan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。